深夜のコーヒーブレイク。
アイミックです。
ミレイです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、始まりました、深夜のコーヒーブレイクです。お願いいたします。
お願いいたします。
あのさ、エピソード122でさ、
うん、
I love you ドラマの話をしてたやん、
うん、
でそれを見てて、
うん、
改めて思ったことがあって、
うん、
テオくんがさ、
うん、
女性からおっぱって言われた時にさ、
うん、
いや僕はおっぱじゃありません、年下ですからってめっちゃ言い張っとったやん。
あー、うんうんうん、言ってた、うん、
でそこを聞いててふと思ったけど、そういえば日本はそのほんまの兄弟じゃない限りお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか言わへんけど、
うん、
韓国とか他の国はちょっとどうかわからへんけど、
うん、
オンニーとかオッパーとか言うから、
うん、
なんか違うなーっていうのをめっちゃ思って。
確かに。いや、てか韓国だけじゃない、なんか別にな
んか
イタリアとか言わんで名前で呼ぶよね。
あー、まあ、そっか。
あ、名前やな。そうやな、名前で呼んでる気がする。
へー、じゃあ韓国だけなんかな。
いや、その英語みたいなさ、あのなんか、うん、ブロー ウみたいなもさ、
あ、
たまに。でもそれってさ最後につけるやんな、だよねみたいな時にね、うん、ブロみたいな感じやん、うんうん、だから、あ、韓国どうなんやろ、中国とか、あ、あんま知らんけど、なんか韓国ちょっとややこしいよな、うん、なんかその女の人からさ、女の人と女の人から男とかさ、男から女、うん、男から男でも違うよね。
うん、全部違うね、継承が。
え、で結局そのヌナっていうのは誰から誰に言う言葉なん？
ヌナは年、男性と女性がまあ います。で、うん、男性が女性よりも年下やったら、うん、その男性がその女性に対して言う時にヌナっていう。
あ、じゃあ女性、年下の女性が年上の女性に言うのはオンニ。
そうそう。
で、年下の男性が年上の男性に言うのはヒョン。
そう。
で、年下の女性が年上の男性に言うのがおっぱ。
うん。
おー、よ、もうこれだけで4つあんねんの。え、逆のさ、
そう、4つある、
うん、上から下の呼び方はあるの？それは名前なん？普通に。
まあ、うーん、名前のことが多いかな。なんか継承というか、なんやろ、うん、こう年下たちみたいな感じで言うんやったら、
うん、
トンセンって言うけど、
うん、
弟がナンドンセン、女性、女の、妹がヨドンセンっていうけど、
うん、
基本的に呼ぶときは名前で言うかな。
あ、上からは名前で呼ぶことが多いんや。だ、うん、けど下からはヒョンとかオッパとか、うん、オンニとかヌナとか。
うん、
でも確かによく聞くよね、韓国ドラマ。ヒョンとオッパはめっちゃ聞く、うん、まあオンニも聞くか。ヌナがあんまり聞かへんかも、一番。
そうやね、あんまり聞かへん気がする、言われてみれば。
だって、 I love you で初めて知ったもん、うん、ヌナって言葉。あ、
ね、まあ、うん、ものによっちゃ聞くけど、
うん、
あんまりそう言われたら聞かへんな。
うん、聞かへ ん、 なんかヌナ、ヌナだから、ヌナって何って愛もなった。
うん、
ヌナって何ってなったな。そっか、韓国語って大変やな、なんかいっぱい呼ばなあかんな。
そうやね、まあ一回覚えてしまったら簡単っちゃ簡単やけど。
まあ確かにな、
うん、
確かに。
めちゃくちゃ長かったら、わーってなりそうやけど。
でも韓国
語とかヌナとか一言やから、うん、まだまだ頑張ったらいけるかなって思ったりはする。
まあね、
うん、
でもこれさ、日本語で言ったら気持ち悪いよな、普通に。なんか、
ね、
お兄ちゃんとか言われたらさ、うん、え、何、そうそうそう、ちょっとやめてよ、近いんやけどってなるよな。
なると思う。
の、確かに言わんかも。なんか言うとしても韓国語で言うかも、もしのり、ノリでミレッピのことを、
うん、
お兄っていう感じで、なんか、うん、お姉さんってこう日本語ではちょっと言われへん、あゆ、無理。気持ち悪い。
なんか ちょっと違う感じがあるよね。
うん、ぎこちないわ。なんかないカルチャーやもんだって。
うん、
でもなんかあれやな、韓国語もこれイタリア語もやけど、なんかすごい男性女性年上年下を意識してるね。
確かにそうやね、
うん、
ある感じはする。
ちょっとめんどくさいかも、そう思うと。
いや韓国で一番めんどくさいなって思うのは数え年で年齢かやってるからさ、自分の年齢が時々わからなくなる。
え待ってさ、あいもさ、その数え年とかもちょっともうマジでやめてほしいよね。えどういうええ
数えば生まれた年を1歳と考えるから、
ほう
じゃあ1個上ってこと、誕生日を迎えた年プラス1歳ってことになる、うん、
じゃあ私2024年25歳になるから、じゃあ26が数え年ってこと？
そうそうそうそう。
えで韓国人はハッピーバースデートゥーユー言うときはもう数え年なん、ベースで、
ベースは数え年やと思う。
ややこめんどくさい
そうやから、なんやろ、あの新年迎えた時点で年は取ってんねんけど、誕生日でちゃんと自分の誕生日祝うって感覚やと思う。
あそっか、数え年は誕生日というより年やからか、
うん、そうそうそう。
うわえ
そんなちょっとややこしいけど
そんな1月と12月の人めちゃくちゃギャップあるやん、あるのに。じゃあ12月に自分の誕生日迎えたばっかりのはずやのに、もう年取るっていう、なんか12月の人かわいそうやわ
うん
ちょっとめんどくさいね、そのカルチャー。めんどくさい
から、だからすごいややこしいから、
うん、
私もよく使うし、うん、よく聞くのはあの、うん、インスタグラムとかでよく見るかなと思うけど、
うん、
韓国好きな人って、
うん、
私95年生まれやからそれを例で使うけど、95ラインとか書いてる人とかたまに見えひん？
それ日本でも書く人いるくない？何年生まれ？
いるけど、うん、あそうそう、なんかなんとかラインって書く人、
あラインはラインって英語のラインって書くの？
あそうそうそうそう、はその年に生まれてますっていうので、で韓国語でももう何年に生まれましたっていうね。でしたらもう あの年分からなくなって、もう自分の中で、
うん、
何年って言ったら、まあ、そこで上下が分かるから、自分と差が あの、ね、何歳離れてるかとかからそれで言うことがあって、
あでもそれはなんかあれやな、日本でもなんかやってほしい、やってほしいっていうか、やっぱさやっぱ何歳ですかって聞いて24歳です、うん、えもう誕生日迎えましたっていう、こう一個めんどくさい やり取りが発生するやん、
うんうん、
なんか何年生まれって聞いた方が、あでも何年生まれって聞いてもあれなんか3月か4月かで結構変わるもんな。
まあ学年はそうやね、変わる ね、まあ、社会人になったらそこは変わる、あんまり気にしいひんとこやと思うけど。
あそう、社会人、
そこでやっぱり決めちゃう、うん、学年。
いやだって一個上っていう時そうちゃう、学年にやろ。
あそっか、
うん学年じゃない
ってなったらすごいややこしいよね。
もう99年7月です、
3月生まれの人が、
うん、
あの今年、
うん
まあ、29になる年ですって言ったとしても、
うん
3月生まれの29になる年と4月以降の29になる年やったらまた変わってくるやん話が、
うん、あーそうか、あーもうややこしい、
うん、やったらもうそこは気にしない方がいいじゃないかなと私は思ったりしますね。
年度で分けん方がいいな、年度はややこしくなっちゃう、
うん、
確かに。いやー今年
だってほらあの留年とかさ、
うん、
浪人とかもし入れてきたらさ、もうそれこそもうこんがらっちゃう、こんがらがっちゃうやん。
まあね確かに、うん、確かにそれ言ったら確かにそうやわ、うん、自分と同じ学年になっちゃうかもしれんもんな、それで、
うん、
ああややこしいもん。
ややこしいね。
ややこしい。
沼ってる？
でもなんか自分はもう25歳なんですけど、ちょっとびっくりなんやけど、今年早くない？なんか若いって言われてた時がちょっともう卒業しそうなんやけど、ちょっと悲しいな。なんか25過ぎるとちょっと若いゾーンから離れていくやん。
あそうなんかな、そうなのかもしれへん。
なんか私の感覚はちょっとほら U24 とかさ
あ
学割とか、うんうん、聞くけど、まあ、25もまだギリ聞くかもしれんけど、
うん、
まあでも ね、でもなんか全然自分まだ大人って感覚ないんよね。いやあかんか。
いやまあ24、5はそんな感覚なんじゃない、うん、
まあねまだ社会人 2年目ぐらいですから、
うんうん、
ちょっとボケっとしてるよね。いやそっか、何話すことがなくなった。マジで何喋ろう。
びっくりしたんがさ、あの、うん、ちょっと話戻しちゃうんやけど、さっきびっくりしたんが、
うん、
あの韓国語でさ、お兄ちゃんお姉ちゃんでこうややこしくなるやんか、
うん、
けどイタリア語ってその女性詞、うん、男性詞、男性名詞やったっけ、
名詞
あるけど、うんうん、あ名詞か、うん、あるけど、そこってなんかお姉さんとかお兄さんとか、
うん、
こう文末処理というか、なんかそこが変わったりはせえへんの？なんかそこめっちゃ気になった。
文末処理、
文末処理、グラッツ、違うな、なんて言っけ、なんかその名詞によってさ、こう文末、文末、単語のお尻が変わるやったっけ。
あ、
な
んかそれはある、うーん、ほぼ関係ないかな、その、っていうか、その名詞だっけ、なんて言ったらいいのかね、そのお姉さんとかお兄さんとか弟とか、うん、そういうのはあんま話関係ないかも。
あ、そうなんや。私てっきりさ、だから韓国語でもそんだけ種類あるから、
うん、
イタリア語はもっとその女性詞、男性詞、男性名詞か、うん、間違った、うん、それがあるからめっちゃこう変化するんやと思ってた。
いや別にお姉さんのこと普通にお姉、あの名前で呼ぶし、
みんな、あそっか、
弟のことも名前で呼ぶし、
うん、
そうやな、ミルコさんは名前で呼ん、うん、そうやね、ミルコの弟とかもお姉ちゃんのことは全部名前で呼んでるから、そう、お姉ちゃんお兄ちゃんって呼び方がないやん、英語とかでも。
ああそっか、
シスターとか言わへんや。
あ、言わへんな、言わへんな。そういえばヘイシスターとかも聞かへん、聞かへん。
そう、ヘイシスターとか気持ち悪いや、
気持ち悪いな、
聞いたことないや。
確かに、
だから名前で呼ばはるから。
あ、そっか、そやわ、ほんまや、言われてみればそうやわ。
そう、まずそういうことなくて、
うん、
で、なんていうの、あの、まあ、例えばミレッピがこうピザを欲しがってるとかいうときは、うん、ラミレイとか、ラってあの女性詞の女性名詞の前につける冠詞、うん、英語のザみたいな、
うんうん、
男の人やったらイルかロをつけるんやけど、
うんうん、
そういうときはラミレイって言うけど、でもそれってあのなんていうの、ヒョンとかの話は全然関係のない話やん。
確かに、
で そういうのない、全然、
うん、あ、うんうん、
でもあのおばあちゃんとかお母さんとかいうの継承はあるよ、まんまとか、おばあちゃんやったらのんな、おじいちゃんのんのとかは、
うーん、のんの、
のんの、そうそう、あれやで、だからメンズのんのっておじいちゃんなん。
だってのんの自体がありやん、雑誌、
うん、
じゃあもうおじいちゃんとメンズのんのは、じゃあ直訳したら男性のおじいちゃん、
そういうことなんかね。どういう意味でつけたんやろ、メンズノンノって。
確かに、
そうやで、ノンノがおじいちゃんで、ノンナがおばあちゃんで、二人合わせてその祖父母でノンニ、
ノンニ、
そう、あの男性名詞の複数形にしなんか、その男性一人いたら男性側に合わせなあかんっていうルールがあったやろ、うんうんうん、だから複数形はノンニは男性の複数形、そうやし、
うん、
そっか、確かに、のんの、メンズのんの、どう、おじいちゃん向け。おじいちゃん向けだし。
がっつり20代向けやんな、あれ
多分。の、
ね、なんか大学生がよく出てるイメージがある。
でもさ、ちょっと日本の雑誌ってさ、どっから名前と、うん、なんかどういう経緯でその名前取ってきたんやろうっていうのは、確かに。
あ、多いね。
イタリア語結構使われてることあるもんね。なんかイタリアが使われてるアンアン、あ、それは関係ないか、それはイタリア語じゃないな、なんかに、イタリア語が使われてる雑誌ある、
どれやろ、ボーチェとか、ボーチェはどうなんやろ、
ボーチェ、ボーグ、ボーグ、
あ
ー、ボーグは何語なんやろ、あれイタリア語じゃない絶対に、
ぽい響き的に、
うん、あれなんかフランスとか ドイツ語とか系かなく、うん、なんか発音がややこしいのは絶対イタリア語じゃないの。イタリア語はこうローマ字読みやからさ、発音しやすいのばっかりやと思うよね、うんうんうん、
なんかマンション名とかでもさイタリア語使われてるイメージはある、
うん、イタリア語とフランス多いよね。なんか
多い気がする。
なんかなんやろ、えパッと出てこーへんけど、なんかメゾンドなんちゃらとかさ
よく見る
なんかなんやろな、フルールとか、なんかでもこれフランス語も多いよ。
フランス語か、
うんうん、多いよね。なんやろ、でもよく見るよね。
見る。
あれこの前さ、だいぶ前なんやけどさ、うん、ちょっと財布を探してた時にさ、
うんうん、
なんてブランドやったっけな、あのイタリア語の名前のブランドが出てきて、うん、お財布で、てっきりなんかイタリアのブランドやと思ったらさ、思いっきし日本の会社でさ、うん、あそうなのと思って、
うんうん、
でもめっちゃそうやってすぐ日本の会社というかブランドとかってイタリア語使いがちよね。
うん、
うん、あとな、個人的めっちゃ細かい話で個人的なあの思うことなんやけどさ、
うん、
よくさ日本のなんかピザ屋さんとかちょっとおしゃれ なんかブランドとかで、
うん
まあ、特にインテリア系のブランドとかってなると、
うんうん、
カーサっていう言葉を使う、まあ、飲食店とかブランドとか、うん、カフェとかあるのよ、
うんうん、
でこのカーサって CASA って書くんやけど、
うん、
これってイタリア語で家っていう意味やね、ホームっていう意味な。だからお家カーサやねんけど、このカーサって言ってるの前ちょっと気持ち悪くて、なんでかっていうと、うん、あのイタリアの場所によってこう発音の仕方が違うわけな。で北の方、アイたちがいた方はカーザって言って濁るねん、
うん、
カーザって言うんやけど、下の方南の方に行くとカーサになっちゃうね、
うんうんうん、
でなんか日本の結構そのブランド名にしたりとか、うん、飲食店名にした時をカタカナ語で書くと、うん、カーサって書いてあることが多いなって愛はなんとなく感じるね、
うんうんうん、
でその時にちょっとサーになっちゃうのっていう、
うーん
個人的に感じる、
うんうん、
その北の人はカーザって言うからさ、点々つけてほしいなーって
なるほど、
そうそうそう、
そっか違うんやね、ちょっとそういうところが、そうそう、
なんか方言みたいな感じでちょっと発音が違うのよ、
うんうん、
そうな、多分何個かそういう単語があって濁るのが地域によって濁るのと濁らないみたいなのがあるみたいで、で一番わかりやすいのは家っていう単語で、
ほうほう、
だからあいたちはラカーザって言うけど、
うん、
南の人はカーサって言うから、えみたいな、えちょっとやめてみたいなみたいな、そうそうそうそうやねんな。
へえ、じゃあ今度そういうのを見かけたら、あこれは南イタリア語やねんなっていう感じでちょっと見とこっかなと思うわ、うん、
南イタリア語っていうか南イタリアの、
うんうん、え方言、
いや発音って言ったらいい、南イタリアの発音、
うんうん、
沼ってる、
沼っちゃってんじゃん。
じゃあさ、ちょ突然ちょっとさ、喋るお題がないからさ、ちょ突然イタリア語クイズしていい、
うん、うんうん、
英語とスペリングが似てる単語を言いますので、
うん、
そっから単語を単語の意味答えてください。
はい
はい、スペリング、うん、そうだね、全く違うっていうものは出さないので、うんうん、似てるものを出すので答えてください、うん、で、はい、なんでこれでミレッピが答えられるかもっていうのは、イタリア語はローマ字読みなので、ローマ字に起こせばちょっとわかるかもしれんや、
う
ん、
あー確かに。
はい、じゃあ第1問目、
はい、
アレア、
エリア、面積、エリア、
正解その通りです、エリアです。英語でエリアって ARE A って書くやん、
うん、
もうそのままそれをローマ字読みしただけ、
お
アレア、そう。次何にしようかな、次はでもちょっと、うん、 難しいかもしれないですが、
はい、
マッキーナ、
マッキーナ
マッキーナでヒントをあげます、うん、はい、マッキーナのキーは KI じゃなくて CHI です。
CHI、
うん、あ、でもちょっと待って、これ英語で答えてくれたらわかるけど日本語で答えたら全然意味違うかも。あ、やっちゃった。
MACHINE
マッキーナ、
マシン、
マシン、そう。でもちょっとミスった。マッキーナって車やねん。
あ、そうなん。
そうやねん。なんかね、マシン、でもマシンとも言うわ。マシンの意味でも使う。
ほう、
なんか、うん、うん、マシンの意味でも使うし、
え、じゃあカーは、
うん、マッキーナ、
え、じゃあ、じゃあカーっていう単語はないってこと？
そうそうそうそうそう、カーは、だからカーは英語で車はカーやけど、え、うん、イタリア語で車はマッキーナ。
じゃあ CR、え、CAR やね、カーって、
うん、CAR
っていう単語自体がないってことやんね。
そうそうそう、それは英語の単語やから。でマッキーナって書いて、車の意味もあるし、あとマシーンの意味もある、うん、
へー、
うん、機械っていう意味もある。
へ
ー、そう。だからちょっとだけイタリア語も、イタリア語もっていうか英語と似てる単語はいくつかあって、
うんうん、
他何があるかな。
ええ、じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、あのさ、
じゃあじゃあじゃあ、はいはい、
自販機ってベンディングマシーンやん、
うん、
じゃあベンディングのとこだけが変わってマッキーナになるん？イタリア語。
調べてみようか。翻訳機。イタリア語、ちょっと待って、自販機、自動、うん、
自動販売機。
あー、なんか、
うん、
Google 翻訳はイタリア語ではディストリブトーレアウトオートマティコ、あー、オートマティコ、オートマシーンってことか。
そっちになるんか。
あー、
自動販売ディストマティコってどういう意味やろ。
じゃあディストリブトーレってディストリビュートって意味やん。
あー、
じゃないの多分。ほら、だからこうやって結構似てる単語があって、例えば、うん、英語のサーティフィケーションってあるやん、
うんうんうん、
チェルティフィカーレっていうのよ、
で、
チェルで CER やろ、だからサーティ、うん、サーティ、チェルティ、フィ、
うん、
ケーションはまあ英語の形のなり方やな。でイタリア語は何々アーレとかエーレとかになりやすくて、例えばアテンションはアテンツヨーネとかさ、なんかオーネとかアーネとかエーネとかエーレとかによく変わる、うんうんうん、からそういうの結構な、だから似てるからね、英語が分かってたら大体意味分かるんよね、う
ん、ほんまやね。そうそうそう、最悪さ、言語、うん、単語さえ伝えれたらさ、何がしたいかって分かってくれるやん。
そうそうそう、
ってことは英語さえ分かってたら、
そう、
大体伝わりやすい。いや、
だ大体ではないけど
それ か, か書き出してふって見せたらいけるかもしれないってことやね。
なんかその何やろ、うん、例えば飛行機乗るとかさ、ちょっと、うん、飛行機じゃないな、イタリアでトイレ行くとかさ、
うんうん、
なんかこう上にこう日本語だってこう出口とか入り口とか書いてあったりするやん、うんうん、なんかそういう単語がやっぱり入り口はエントラーレ、うん、エンター、
あ
ー、出口は、あ、出口は難しい、ウッシーレだ、
ウッシーレ、
そうそうそう、ウッシーレだから、それはちょっと難しいけど、エントラーレは分かるでしょ。
分かる分かる、うん、
そう、エントラーレだからそういうの分かるし、
うん、
トイレは全然違う、トイレは多分バンニョかな、
バンニョ、
バンニョすごい名前よね、
うん、
そう、バニャーレとかが濡れるとかいう意味で、
あ、なるほど、
バニャータ濡れたとか、
うんうんうんうん、
でジゼルにはな、
うん、
パッチャマバニエットって言うと、
うん、
もう震えて逃げようとするね、うん、
あ、
なんでかわかる、
シャワーでしょ、洗おうか
って、そう、お風呂しようってことだからパッチャマはしましょう、うん、まあ、ドゥの、あの、うん、みんな系しましょうやから、
うん、
でバニエットっていうのはお風呂を子供とかに言うときに、お風呂はバニョやけどバニエットってなんか言ったりすんねんけど、うん、
あ、なるほどね、
だからマッチョバニエットって言うともう逃げていくんよね絶対嫌って言ってそうだからね、なんかイタリア語はね難しいけど、うん、そう単語単語でそういうなんか警告系の言葉とかさ、
あ、
その一個だけこう張り出される警告系の単語一言とかは意外と分かると思う、
うん
う
ん、じゃあアテンションが
アテンチオン、そうアタンションはフランス語、アタンシオンはフランス語なの、そうなのよアタンシオンってよくミルコさん言うからね。そうイタリア人、あのほら隣国がいろんな国と近いからさ、たまにさ、うん、フランス語とかドイツ語とかさノリで使ってくるわけ、うん、あのメルシーって言ってきたりとかさそうよく言ってくんねんけど、うん、アタンシオンも、うん、あの確かフランス語、そうだからアテンチオーネ、イタリア語はそうだね、なんか硬い
強音が入ってること、
強音系、うん、そうそうそうそう、あのなんか言葉のイメージフランスがもっとなんかこう、うん、ふわっとぐちゃっとされてる感じ、うん、アタンシオンって感じやけど、うん、イタリアがこう刺さる感じやね、アテン強音ってこう、うん、尖ってる感じそうそうそう、やしあのあと外来語でも使われてるものをそのままイタリア語読みしてるものとかもあるね。例えば多分これが外来語やと思うけど、オートバス、バスのことをアウトブスって言うねんけど、かけ方はオートバスって書くねん、だけどアウトブスってそのまま読みするのよ、イタリア語のローマ字読みねとか、コンピューターはじゃあなんて言うと思う、なんて発音すると思う、
カン
コンピューターやで、ローマ字書いてみて、
あそっか、コンコンピュート、
コンピューテル、
テル。
だから E 入ってるやん最後、コンピューターで、うん、だからもうそれをそのままローマ字読みするね、コンピューテル。
そっか、 R やから巻くんか、
そうコンピューテルそうとか、じゃあバーガーキングはバーガーキング面白いね、発音
が、ちょっと待って、バーガーキングをバーガーキングって今まで読んできたから、バーガーキングをローマ字読み、ちょっと待って、
やってみて、気持ち悪いで、ちょっと
バーガーのバーはバーのままやろ、バー、
いやだからローマ字読みしなあかんねん、ローマ字読みすんねん、
あブー
ブ
ーブーブー、え待って、ブー R どうやって発音する、ブブ
ルル
ブ
ブブル
あブル
ブル
ブルブルガ、
待って、ガガーガーガーガ
ーゲ
ゲ
ゲ
ゲ
ゲ
ゲル
ゲル
ブルゲル
ブルゲルキングってキングじゃない、
うん、そう
ブルゲルキング、
そう
何
何何ってなるやろ、
うん、
そうだからあのバーガーキングって言っちゃダメ、イタリアがブルゲルキングって言わないと、でも、うん、謎にマクドナルドだけは英語の発音の仕方やね、マクドナーズって言わなあかんねん、それだけはそれだけはね、
もうちょっともう分からへん
そう、それだけはちゃんと英語、英語発音でいかなと、
へー、なんか KFC は
カッパエフェチ、
ああ
のこれはイタリア語 の、うん、あのローマ字の読み方で、 K はカッパ、 F はエッフェで、 C はチっていうから、もうそのままカッパエッフェチで、そうそう、この前私もインスタにあげたけどさ、あの H&M もアッカエエンメやね、アッカエンメでいいかな、アッカエンメ、あの H がアッカって言って、うん、M がエンメやから、
うん、
あの H&M とか言っても通じひん、 KFC とか言っても通じひん、
マジで、
たまあ若い人は多分通じると思うよ、英語があの結構できたりとか海外カルチャーとかさ SNS で見てるけど、うん、お母さん世代の人にははって言われる、愛も一回言われたもんね、 KFC 行ってきたよって、んって言われて、
あーなるほど、へえ、
そうやね、
カッパ、もう最終手段はじゃあもう文字入力して見せるのが早いかもしれんね、
そうやな、それが一番早いかもしれへん、うん、そうやね、イタリア人もね結構日本人みたいに自国の言葉なんて自国読みさしちゃうんよね、
うーん、
そうそうそうそう、だから日本人だってさマクドナルドなんて外国じゃ絶対通じひんやんか、
うん、
そうそうそう、そんな感じで イタリア語もね、ブルゲルキングとか、ちょっと気持ち悪いよね。なんかドイツ語みたいじゃない。
サーティワンはある？
サーティワンはないんじゃないかな。サーティワンってあれでしょ、
バスキン&ロビンズ。
あ、そうそうそうそうそう、うん、だからサーティワンじゃ通じないよね。
通じんよね。韓国でも通じんもん。
韓国も英語読みってことじゃ。
バスキン&ロビンズ。そうそうそうそう。
あー、へー。でもスターバックスはスターバックスやし。
略したりするもしか。その日本人
だけか。しんそれはない、それはないな。
ないか。
さすがにないけど。あとなんか海外のご飯屋さんとかあるかな。まあでもやっぱ有名どころといえばマクド、KFC、バーガーキングやもんな。
うん、あとなんかあるんかな。ちょっと今パッてこう、
何、
サブウェイ。
サブウェイあんのかな。ないんちゃう。
ないか。
食べんのかな、サブウェイ。ないんちゃう。
ないんか。ないか。
ないは見たことない。
ないか。
住んでる地域では見たことない。ナイキとかなんて言ってたんやろな。ナイクとか言うんかな。ニケ？ニケ？
かなと思った。そう。
かなって。なんて呼んでんだろう。
プーマとかはピュ。
あ、ピューマって絶対言ってそう。プーじゃなくてピュー
マ。ピューやろな。
ピューで言ってそう。でもどうやろ、プーマって言ってんのかな。
わからない。
アディダスは普通にアディダスなのかな。だってアディダスとかナイキってアメリカとイギリスでも読み方違うやん。
そうなん。
それでナイキはイギリスではナイクっていうらしいで、なんかハリー杉山が言ってた。
あ、そうなんよ。
そうだからアメリカ、そうそう、シェリーとハリー杉山がラジオで言ってて、
うん、
アディダスとナイキのアメリカの読み方はナイク。あ、違うわ。アメリカがナイクかな。で、アディダス。
うん。
あ、待って、どっちがどっちだったっけ。なんかね、どっちかがナイキ、ナイクで、どっちかがアディダスとアディダスやねん。なんか違うねんって、英語。
アクセントの部分まで変わってくんねんの。
そうそうそう、だからイングランドとアメリカではちょっと違うらしいんやって。そう、ナイク。イギリスがナイクやったかな、ナイクとアディダスやったかな。
うーん、
おもろいんよね。
面白いね。
そうそう、ちょっといっぱい喋ってたら30分過ぎましたんで終わります。
終わりましょう。
終わりましょう。
深夜のコーヒーブレイク
ということで、今回は、まあ、雑談、あのヌナの話から、ヌナの話からイタリア語当ててみて謎のクイズ始まったりで。まあでも結構楽しかったね、最後盛り上がって。
うん、
うん、ちょっとブルゲルキングは衝撃っていうか、
衝撃やね。しかもなんかバーガーキングって普段言ってるからさ、なんかそれをローマ字を見てたらちょっと分かんなくなったもん、急に。
いや、そうやね。
バーガーキング、バーガーキングじゃなくなっちゃった。
いや、そう、あいもだから初めて聞いた時も何言ってんのってなっちゃったもんね。ブルゲ
何の王様ってなるよね、なんか。
いや、なんか分かる。うん、って思って、
キングだけ聞かれるからさ。
そう、だから歴史とかに出てくるキングの名前とか、なんか地名とかなんかなのって思ったら、バーガーキングかよみたいな。バーガーキング、マジでと思ったけど、
うん、
そうそうそう、ちょっとね、ローマ字に無理やり当てはめはるから、あの人たち、
うん、
そう、ちょっと気持ち悪い読み方になってますけども、はい、ぜひ面白かったという方は、グッドボタンとかないんですけど。なんか YouTube みたい。
なんか言いたくなる気持ちはわかるかも。
そうやろ、なんかこの流れでくれたさ、いいねとチャンネル登録お願いしますって、なんか言いたくならへん、
言いたくなる、なる。
もうチャンネル登録して、もうポッドキャスト登録して、もう、はい、それとあとハッシュタグね、 SCB 沼をつけてツイートしたり、お便りも待ってます。お便りマジでないんです。マジでないんで、たくさん待ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
特に6つリスナーさんね、はい、ツイッターもつぶやかないでしょうし、お便りでいいので、もうお願いしますから送ってきてください。
はい、お願いします。
お願いします。じゃあミレッピ締めお願いします。
はい、 今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃあおやすみなさい。